竹内和介のインターネットというジャングルの中に、今月もちゃんと飛び込んできたぜジャングルレジョン。5月になりまして、5月というと、まあ、毎年言ってますけど、俺の誕生日生誕記念月間が始まるということで、今月もね、漏れなく、プレゼントいやお祝い、各種 のセレブレーションを受け付けてますんで、いろいろね、よろしくお願いしますということで、まあ、ちなみに直撃は5月の8日なので、近くはその前後にねライブがあったりしますからね、絶賛よろしくお願いします。絶賛受付中でございます。というわけで、まあ、今月もこうやってちゃんとねジャングルレイディをやろうかなと思ってますが、先月4月がねかなりいろんなことがあったんで、4月の振り返りみたいなのをねやろうかと思ったんですけど、それをね多分喋るともうそれだけで多分1回分2、30分終わっちゃうようなね勢いなんで、ちょっとねさらさらっとダイジェスト的に話したいかなと思いますね。っていうのは今月も結構ライブがいっぱいいろいろ目白押しであってですね、なんかその辺の紹介もしながら、ちょっとね先の話もしたいなと思うんで、まあ、ただね先月もだいぶいろいろ楽しかったんで、その先月の話もね知っときたいんですよね。そうですね、スイカヤワが無事に終わりまして、先月4月の8日でしたけどもね、平日開催だからちょっとなかなかこうお客さんがね無事に来てくれるんだろうかとか、まあ、ずっとスイカヤワってそう土曜日にやってたんで、なんかねその辺もちょっと心配だったんですが、まあ蓋を開けてみればなんとか、無事に、盛況に終わりまして、いつになくというか、まあ、関係者が多い感じでしたけどね。まあライブの模様は、YouTube の方にも頑張って引き続きでアップしましたんでね、ガグルとの、屍を越えてセッションと、チン君ですね、チンザドープネスとの、ピクニックのセッション、こちらは YouTube の方で見れるようにしてますんで、ぜひともね当日来れなかったという方はそちらの方でぜひちょっとでもね雰囲気を楽しんでもらえたらなと思いますね。スペシャーの方でもスペシャーさんの方でもですね、ブラックファイルという番組の方で取材に入ってもらったんで、まあちょっとねオンエアは多分もう終わっちゃったんですけど、そちらの方でもね見てくれた方がまあいたかもしれないですね。まあ、若干 見たよっていうリアクションももらったりをしたんですけど、なかなかねやっぱりユニットでやるっていうのはまあなんていうんですかね、こう後から帰ってくる結構リアクションがとかそういうのはやっぱ多いですね。この間ユニットでやってたんでしょみたいな感じでねポロッと言われたり、あとなんでしょうね、なんかよその現場行ったりした時にも見に行ってましたよみたいなことをね言われて、あそうなんやみたいなまあ自分でもね全部ちょっと把握しきれてなかったんで、いろんな人がこう見に来てくれてて、まあ良かったなっていう。まあけど次、まあ今年でね年内にまたもう一回ぐらいはちょっとドーンとやりたいんですけど、まあ次はやっぱり週末にやりたいかなとは思ってますけどね。 まあ、土曜日が土曜日とか、まあ、日曜日祝日ですよね、やっぱり。まあ、ちょっとその辺はね、ちょっとぼちぼちちょっとその辺も企画を考え始めてもいるので、またねちょっと形が見えてきた頃にはぜひともアナウンスしますんで、見に来てほしいですね。なんか、まあ、よくスイカの方のスイカレーディオっていうね、スイカのラジオとか、最近ユーストリームでやってるスイカ TV って、まあ、これもね毎週だいたい水曜日か木曜日の 夜中12時だから24時スタートみたいな感じで、まあ、1時間ぐらいこうアトム高槻と3人でだらだらってやって、まあ、そういうところでもねこういう話してるんですけど、まあ、スイカアワーでねどういうアーティストの、こうとのセッションとかを見たいですかみたいな、でよかったらなんかメールなり意見なんかこうねちょっとご意見ご感想などセットで欲しいなって言ってるんですけどね、これなかなかこれやっぱり来ないですよね。まあなんとなくこうぼんやりとこういう人がいいなみたいな話もまああるんですけど、メンバー間でもね、ぜひとも今だとそういうメールとかいただくと絶賛参考になるということで、ぜひとも送っていただきたいななんて思うんですけどもね、どういうのが見たんでしょうね。まあやっぱり最近こうラッパーのゲストが多いんで、まあやっぱりそういううちらのねこうスイカのバンドとのセッションっていう意味で言うと、やっぱスイカとラッパーの組み合わせでねこう聞いてみたいみたいな人がまあよく話には出るんですけど、もともとねスイカアワーっていうのがそのまあ、2組ゲストを呼んで、まあ、ホストバンドがスイカでセッションするっていうことなんですが、もう1組ね、だから2組のうちの1組はなんかね歌のゲストって変な、なんていうかこう歌う人というか音楽側のヒップホップラップではないサイドの音楽をやってるようなゲストをね主に呼んだりっていうことを、まあもともとはやってたんですよね。なのでまあ例えばそういうなんていうんだろうな、バンドみたいな人でもまあいいかもしれないですよね。というかこういうバンドとのセッション見てみたいとか、まあそのバンドの中にこうねスイカの MC が飛び込んで何かをするとかっていうのも、もうまあもちろんありだと思うんで、なんかねそういうちょっとこういう人見たいなっていうのはぜひとも聞いてみたいですよね。まあその辺はちょっとこうおいおいどんどんくださいみたいな感じで、あと4月のそうですね振り返りで言うと、まあいろいろあるんですけどね、まあ、京都も2回行きましたしね、あと NBSA にも行きましたね、演奏しに。最近だからよくこう、まあ、このラジオでもよく言ってますけど、クロマニオンのしげくんのセッションによく呼んでもらったりとかしてたんでね、まあ実際 NBSA に行ったのね初めてなんですよね。実はライブを見るだけのためでも行くっていうのもね、なかなかなんでしょうね、機会がなかったというか、その昔エイジアでやってた頃とかもう行けてないんですよね、なんか話ばっかり聞いててね、もうすごい楽しかったですね。今年は特にまたそのなんでしょうね、こうつながる人がすごいいっぱい出てたんで、そういう人たちにこう一通り会えるみたいな意味でもすごい面白かったですけどね。ちなみにねハンガー君も、来てましたし、チン君は出てましたからね、出演してたんで、 なんかね、スイカヤワーでのゲストもみんなまたそこで再会したみたいな感じで、すげえ面白かったですね。まあ、ちなみに俺がその出てたのは外のテラスステージっていうところで、三つ風くんという、あの三つ風&グリーンマッシブというバンド、まあのあれですね、ちょっとまあセッション的な感じで飛び込んで演奏してたっていう、最近実はちょっとレコーディングにも参加してちょっと手伝ったんで、まあそれがね、いつかちょっと多分近いうちにリリースされるんじゃないかなと思いますんで、まあそれも楽しみにしておいてください。ね、オルガンとエレピとなんだクラビとかね、もう弾きまくりのせーのの一発撮りの録音をしてきたんで、まあ、それもね今月4月でしたね。まあ本当だから4月はあれこれあれこれ大変でしたね。もう一個あれですね、折り紙プロダクションのイベント、スインゴさんですね、45って書く スインゴさんのイベントに呼んでもらってソロやったのも4月ですからね、まあ、これも楽しかったですね。実はだから DJ 徳能くんとね、ロマンクルーの徳能くんとのちょっとなんていうんですかね、 DJ とのソロのセッションっていうのをやったんですけど、いわゆるなんかちょっとこうスクラッチがちょっと入ってとかっていうだけじゃない、ちょっとね人ひねりするようなセッションをやりたかったんで、まあそれがその日できましたからね。これねなかなか楽しいんですよ。まあ多分ちょっと口で説明してしまうよりは、またねそのやるタイミングでぜひとも聞きに来てほしいなと思うんでね、これはそういう日までちょっと置いときましょうかね。だからね4月はね本当にねいろんな人と演奏しましたね。パーカッションのイズポンのねとのセッションみたいなのもありましたしね。さあそんなこんなで4月が濃厚だったんですが、5月に入って5月もこれがまた結構いろいろ濃厚なものが多いんですけど、そのまあ一番近いとこから話しましょうかね。一番近いところは5月の6日ですね。もう今週もうすぐですけど、木曜日の、東京パンダですね。東京パンダを、ピアニストの松本飛鳥ちゃんというこれまたすごいものすごいピアニストなんですけど、この人と、東京パンダの言ったらコラボレーションライブといいますかね、そういう感じでやりますね。まあ、東京パンダ単独の演奏もやるんですけど、合わせて、まあ、その松本飛鳥ちゃんという、まあ、このピアニスト、この方のね、ピアノはねすごいものすごい楽しいピアノですね。クラシックの曲をまあ演奏することがまあ多いでしょうけど、まあ、そのままスルッとやるというよりは彼女なりのそのなんていうんですかね、グルーヴをまたちょっと作り直したクラシック的なアプローチからまたちょっと違う切り口でピアノをね聴かせてくれるという、まあ、すごい楽しいと思いますよ。それ、まあ、プラスその東京パンダとの曲に入ってくれてセッションしたり、俺はちょっと練習ね、この間からリハーサルを何日か間かずっと一緒にやってんですけど、バイオリンのねその高木和弘さんっていう、まあいつもやってる東京パンダのね高木さんとその松本飛鳥ちゃんの2人でやるクロイツェルっていうベートーベンの曲があるんですけど、これがバケモンみたいな演奏を2人が 延々ガツンとやるというね、これはなかなかすごいですよ。なんかこの2人、まあ、バイオリンとピアノ2人それぞれがすごい集中力を持ってして演奏するという、なんかねすごいんですよ。まあもう多分ね、これもね口で説明するよりはね、多分まあクラシック詳しい人とかそんな曲やるんだみたいなあるんでしょうけど、まあ俺もあんまり詳しくないというか全然わかんないで聞きましたけど、聞いたらねもうすぐわかりますね、これはとんでもないぞっていうで、なんか言わせる人に言わせると、だからそのクロイツェルの演奏をまあ2人でやってる、まあそのやり方、その解釈も含めてみたいですけど、これを聞くだけでもかなりの価値があるというぐらいの内容になってるみたいですね、うん、まあだからねこれはぜひとも、まあ俺もそれ日また聴けるのが楽しみですし、まあ、一緒に演奏するのにね、あの俺のソロのあのアンダーザウィローの中の曲なんかを一緒にやったりするのもあるんですよ。ピアノの人とね、あのがっつり二人っきりで、俺はあの、まあ、ウリッツァ弾くんですけどとかね、あのこれまでやったことないんですよね実は。だからね、まあこう、まあ、リハーサルをこの間からやっててもやっぱ楽しかったですね。あとちょっと面白かったのは、そのリハーサルの時に、まあ、こう2人だけで弾く場面があるんですけど、そのもうエレピとピアノ、なんかね気持ち悪いぐらいぴったりのタイミングでぴったりで同じ音をペロンって弾いたタイミングがあったりして、思わずねあまりにぴったりすぎて、あの笑ってしまって演奏が止まっちゃったんですけど、っていうぐらいねちょっとこう息が合うというか、なんかねあの面白いですね。なんかそういう相方する人が いると思わなかったみたいな、なんかねだから、まあ、最初やった時からですけど、まあ、割とスムーズにこう合わせていけて、で、まあ、今度のそのコンサート用に、あのその彼女の松本飛鳥ちゃんのオリジナル曲でファールっていう曲があるんですけど、すごいラグタイム調のピアノソロ、ピアノだけのドソロの曲なんですが、それをねあの俺がちょっとこうリミックス的解釈でアレンジをし直して作り直したのを、まあ、その東京パンダ、まあ、バイオリンも加えた3人で演奏するっていうのをやるんですけど、これがまあリハーサルやればやるほどどんどん楽しいことになってまして、これもうだからぜひきっとも聴きに来てほしい一曲っていう感じはありますね。ちょっと思ってたよりも一個上のとこまで行ったかなって感じはしますね。だいたいいつもそういうなんかこうもの、なんか俺がこう作ったりしてこうやりましょうっていう時のまあ100点ラインがあったとしたら、やっぱりそれをこう超えてきた時がやっぱり一番面白いですね。だから120点150点出たなみたいなとこまで行って、やっとこれはいいかもしれないっていう気になるというか、そういう意味で言うと、そのファールっていう曲の演奏は150点ぐらいちょっと行ってますね。まあ、何せその日だけ用に作ったとこもあるんで、その日しかやらないのがやれないっていうのがちょっと残念ではあるんですけどね、まあなんか機会あればまたやりたいなって思うぐらいの、まあちょっと内容なんでね、ぜひともこれ六本木スイートベイジル5月の6日です。まあもうすぐですけどね、やります。あと5月はですね、ちょっともうサラサラっといきますね、5月の9日あ8日が俺誕生日です。これ大事ですからね、6日に来てくれる方もちゃんとあのお祝いしてください、ね、9日翌日ですね、これは日曜日、高槻バンド、下北沢440で、やりますね。この高槻バンドを都内でやるのは実は 表向きでやるのは久しぶりなんですよね。まあ、実はつい先週はね、ちょっとプライベートなパーティーで演奏したりとかしたんですけど、久しぶりにやりますね。あと次5月は16日、うん、これは大阪ですね。アハンドレッドバーズセクステッドプラスウィズテンっていう、まあ、ボーカル入りで、こちらなんかイベントなんですけどね、ちょっと詳細をちょっとちゃんとつかめてないんですが、堂島リバーフォーラムというところで、HB のセクステッドプラステンちゃんでライブやります。そして、うん、先ライブの話だけしちゃいましょうか。そしたら28日金曜日にスイカ、4人スイカですね。スイカ4でいいのかまあ4人でやる、スイカで、新宿ロフト、これはね、俺ちょっと久しぶりなんですよね、ロフト行くのが。なんですが、こちらはね、結構ね、ホーンセクション系のね、なんかビッグバンドっぽい人たちと対バンになるんですよ。こう不思議なんですけど、だからまあイベント自体はね、すごい楽しそうですね。うん、まあその中にうちらもちょっと飛び込む感じで、こう賑やかにやりたいなと思いますんで、ぜひとも、まあバンド編成ではないですけども、スイカ4もね、これまたなかなか盛り上がるんで、ぜひとも、ちょっといろいろ試したいなと思って、やろうと思っていることもあるんで、まあこの辺、ぜひともチェックしに来てほしいですね。うん。と、まあ、で、スイカ4はね、そのまま、フランスも行きます。もうこれは多分、ちょっといろんなところで言ったりしてるんで、もう知ってる方はもう多いと思いますけども、今年、ジャパンエクスポ、フランスね、パリで開催されるジャパンエクスポ、7月の、まあ、向こうの日にちで3日になるんですけど、6月の末ぐらいから、ちょっと実は、スイカ、その4人、スイカ4でね、MC 3人と俺とで、行ってきます。フランスですよ。初めてなんですよね。ヨーロッパ行くの初めてで、実はすっごいイギリス行きたいとかね、いうのはね、昔からなんかこう漠然と憧れがすごいあったんですけど、そのイギリスを差し置いて、まずフランスへ行けることになったというかね。まあこのフランスの話は結構スイカ TV とかね、ポロポロやってるんで、その毎週やってるユーストのテレビね、スイカ TV の方でぜひチェックしてほしいですね、最新情報は。多分だからこのラジオ、ジャングルレイディオで喋っても最新情報はどんどんアップデートされていくんで、多分それはね、スイカ TV を見てもらった方が早いというかいいかなって気がしますからね。そちらの方を楽しみに、最新情報を追っかけてほしいですね。まあなんか向こうでいろいろやりたいですけどね、俺も、まあ、そのソロで、ライブやってる感じでもうちょっとね、インストとかでもやってみたいですしね、なんかセッションみたいな、なんかどっかでやってれば飛び込んで演奏してみたいなみたいなのもありますしね。あとなんでしょうね、ルーブル美術館とかもちょっと行ってみたいですけどね。まあ、ちょっとそれだけの時間、いろいろ回れる時間があるのかどうか、それもちょっと確認しないとダメですけど、なんとかね、せっかく行くからにはそういうのしたいですね。まあ向こうの気候とかどうなんでしょうねその7月の頭の辺ってどんな感じなんでしょうね。まあそんなんも全然わからないままですからね、ちょっといろいろ調べてみたいですし、情報ある人くださいで、ここまで一気に話しましたが、最後にとどめに、小林大吾、オーディオビジュアルという新しいサードアルバムをもうすぐリリースですよね。正規リリースは5月11日だったと思いますけども、まあもう何度となくそのリリパを あの先行リリパみたいなやつをフライングブックスでもやってるんでね、なんかもうずいぶん前に出たような気もしなくもないですが、まあ正規リリース5月11日かなっていう、そのオーディオビジュアルを引っ提げたインストアライブですね、うん、を5月はね 2発やるんですよ。1発目が5月の22日の土曜日、これはあれですね、六本木ツタヤですね、六本木のヒルズの方のツタヤですね、スタバがあって、本屋さんに1階がドーンってなってるところですね、あそこで、やります。お昼ぐらいですね、これね。こちらは小林大吾プラス、竹内勝武ということでインストアライブをやると。そしてさらに5月の30日、これは日曜日ですけど、これは新宿タワーレコードの方で夕方ぐらいですね、まあ、詳細はちょっとまたウェブブログとかで確認していただきたいなとは思うんですが、こちらは、小林大吾、竹内和酒、そして高槻ですね、のソロ、3組でやる感じになると思いますので、まあお時間の合う方でとか、まあそれぞれお店に行くとちょっともしかしたら軽い特典があったりするのかもしれないですからね、まあその辺は小林大吾ブログを見てもらったりすると多分出てくるんだと思いますが、なんか特装版っていうのがすごいみたいですね。俺も実はまあすごいみたいですねって言って俺ももらったんですけど、CD にさらにミックス CD かな、あれなんか小林大吾曰くそういう言葉ポエトリーっぽいものをの入った音源でこうミックス CD を作ってるんですけど、これもなんか面白かったですね。全部ざーっと聞きましたけど、実はだから小林大吾がそういうなんか DJ じゃないですけど、なんかそういうことをやるのってね、ちょっとあるといいかなって思うんですけどね。前にもね、なんかちょっと何度かそういう話を振ったことはあるんですけど、まあ基本的にまあ偏屈な男なんで、DJ とかやったらどうなんて言っても、俺はそんなのはいいよみたいなこと言って、全然ねこう腰を上げようとしないですけど、小林大吾の家にねこう、まあ、打ち合わせとか遊びに行ったりすると、黙っててもレコードかけてくれるんでね、DJ みたいなことやってるんですよあの人いやだから基本リスナー体質というかね、まあ、家でもだからこうそうやって音楽を聴いてる、まあ、アナログ好きですからレコードでかけて聴かせてくれるんですけど、やっぱすごいその辺の感じがね、普通にポロポロって出てくるって意味で言うと、もう今回のその特装版についてるそのミックス CD というんですかね、おまけ CD というのはある意味おまけ以上のちょっと価値があるんじゃないかなという気はしますけどね、まあなんか封入されてるポスターとか、ちょっとこう取扱説明書みたいな感じでそのアルバムのこと解説が書いてあったりするようなものとかも入ってて、まあそれはそれぞれのまた面白みがあったり良さがあったりするんですけど、そうですね、まあ俺はそのミックス CD は非常にゲットする価値があるんじゃないかなと思って思いますね。さあということでね、5月の話をするだけでもこんだけ言ったら時間いっちゃうわけですよ。もう30分ぐらいでしょねえ。本当に告知みたいなことしかできなくてなんか残念なんですけど、そうですね、言い残したことはまあなくはないんですが、まあもういいでしょうということなんで、今月も頑張ってこうやってちゃんとやりましたからね、 来月もまたやります。ちゃんと6月入ればジャングルレディを更新しますんでね。ごく稀にいただくメールはちゃんとすごい喜んでますんで、ぜひとも送ってください。なんといっても今月は、一番冒頭にも言いましたけど、最初にも言いましたけど、5月は俺の誕生生誕記念月間なんで、ぜひともあの手この手で祝っていただけたらなと楽しみにしております。それではまた来月も、ぜひともね、飛び込んでほしいな。ジャングルレディオでした。それではまたお祝いをぜひ届けてください。楽しみにしてます。それではさよなら、竹内和也でした。